教皇様の仮祝は22日の月曜日に上五島の教会の使いの方々から受け取りまして、で今日で一応一区切り、福江教会は一区切りで、次は浜脇小教区の方に移っていきます。ただ浜脇に月曜日に行く用事はないので、水曜日の日坂修道院のミサまでは一応こちらで保管する予定になっております。青田神父様、叙任神父様にいらっしゃいますが、青田神父様がちょうど転勤をするときに太田を佐世保地区の中で太田を教会にこう持ってくる日だったそうで、もうすでに青田神父様はその日曜日にミサを捧げる前に赴任してきたので、せっかく預かったんだけども、後任の神父様がミサを捧げたと言って残念と言ってたので、今日の6時のミサしてお捧げしたらというふうに言ったんです。よくよく聞いたら2019年の11月24日の教皇ミサの時にどうやらもうすでにカリスを触ったらしくて、助祭でですね、多分キリストによってキリストと共にという時に隣にいて持ったんだと思います。あ、そうだったんだと思って不思議な縁があったんだなというふうに思いました。今週の朗読箇所は有名な金持ちとラザロの例えです。いろんな示し方が考えられると思うのですが、金持ちが必死になってお願いしているのに結局何も変わらなかった、それはなぜだろうか、何が足りなかったのだろうか、そのことを考えてみたいと思います。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。当然のことですが、自分が苦しい目にあったら自分の苦しさを取り除いてもらいたいです。自分のことしか考えられない、それはそうでしょう。この願いはしかし完全に打ち砕かれます。自分のことしか考えられない人は神の国の宴席に招かれることはないのです。金持ちは自分がいかにこの瞬間だけでなくて、これまでいかに自分のことしか考えずに毎日遊び暮らしていたかを思い知らされます。すぐに金持ちは頭を切り替えました。兄弟のことを考えたのです。もしかしたら兄弟たちも大して変わらない生活、自分のことしか考えず贅沢に遊び暮らしていたかもしれません。そうなるとほぼ間違いなく死後は自分と同じ境遇になります。ここでようやく近い隣人のことに思いが至りました。しかし彼を諭す人として現れたアブラハムは、聖書の教えに耳を傾けさえすれば十分滅びの道から免れることができると金持ちの提案を退けます。もう一人登場しているラザロはこの世の中で最も貧しい人のこのモデルだと思うんですが、例えばイザヤ書58章には貧しい人に果たすべき技がちゃんと書かれてあります。 私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、首輝きの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、首輝きをことごとく折ること。さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすればあなたの光は曙のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたの真狩りを守る。58章の6節から8節。金持ちであれば教育も十分受けているはずです。当時の教育とはすなわち聖書の学びのことですが、律法と預言者の書を十分学び、実践する機会も余裕もあったのです。もちろん残されている兄弟たちもそうです。だから死者が生き返ってなどという、あっと驚くことを持ち出す必要などないと却下されたのです。実はイエス様も次のような言葉を残しています。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろう。異邦人でさえ同じことをしているではないか。自分が生き残ることだけ考えてもダメ。兄弟が生き残ることを考えたとしても、まだまだ不十分で、最後はたどり着かなければならないのはここだよとイエスは続けておっしゃいます。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。そこでラザロのことを考えてみましょう。金持ちはラザロを受け入れていれば、きっと宴席に加われたはずです。ラザロとは一体誰のことでしょうか。単に出来物だらけの貧しい人、金持ちの門前で食卓から落ちるもので腹を満たしたいと願っている、そういう人のことでしょうか。まあ最初は文字通り考えてみましょう。食卓から物が落ちるのを期待しています。食卓から物が落ちる状態とはどんな状態でしょうか。祭壇、真ん中の祭壇を見てですね、ここに料理を並べて、ここからこぼれ落ちるって言ったら、どれぐらいなものを並べるんでしょうか。で、そこから落ちたものを食べたいなって言ってたのが、ラザロが期待していたことでしょうか。まあ文字通りだったらそうかもしれませんが、もっと違う何かかもしれません。ラザロは何も頼るもののない人の代表でしょう。しばしば何も頼るもののない人は、神にのみ信頼を置く人と同一人物です。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。ルカ福音書の6章20節です。その神にしか頼ることのできない人、ラザロに金持ちは目を向けなかったのです。金持ちも一日中家から一歩も出ないわけではないでしょう。すると、ラザロ、神にしか頼ることのできないその人が視界に入ったはずです。それでも金持ちは気に留めなかった。施しの技を行っていたら結果は違っていたでしょう。神にしか頼ることのできない人をその日のどこかで 気にかけていたら、金持ちも宴席に招かれていたでしょう。同じことが私たちにも問われています。私たちはさすがに自分のことしか考えない人は少ないかもしれませんが、まあ考えて家族のこと、日常の話題はもうほとんど家族、そういう方々はいるかもしれません。しかし神にしか頼ることのできない人、日夜神に叫びをあげている人が確かにいるのです。その人たちのために私は今日何かしただろうか。一度だけフィリピンに体験学習に行ったことがあります。一週間ホームステイをしました。驚いたのは、自分たちでは生活できない家族を車の運転手にあえて雇って部屋を与え住まわせていました。そして食事の祈りですが、完璧に英語が聞き取れたわけではないんですけど、それこそ神にしか頼ることのできない人を思い起こして、ゲストの私たちと食事をしたのです。この通りせよということではありませんが、今日私は神にしか頼ることのできない人、つまりラザロのことを心にかけただろうか。今日家族みんなで日々神に叫びをあげている人のことを話題にしただろうか。振り返ってみたいと思います。被災館の食卓ではニュースで報道される日々命の危険にさらされている人の話題だけでなく、赴任した教会で助けることのできた人、助けてあげられなかった人のことを話題にしたりします。今も誰にも気づかれない境遇で神に叫びをあげている人がいます。どうかこのミサの時間だけでも思い起こし、その人から逃げない、背を向けないと心に決めましょう。あなたは今日あなたにとってのラザロを話題にしましたか？